説教マリアの歌新井牧師です。
クリスマスおめでとうございます。先週の、聖書を学ぶ会の時だったでしょうか、参加者の一人が、コロナが思いがけず長引いてとおっしゃったのを聞いて、まさにそうだ、思いがけずというその言葉通りだなと思っておりました。新型コロナのことが海外のニュースとして報道され始めた頃、ちょうど今ぐらいだったでしょうか。どうせ SARS や MERS と言われたあの新型の風邪のように日本国内にいる限りはほとんど影響がないだろうと、そのように鷹をくくっておりました。あれから2年です。この災害は手を変え品を変え、まだまだ終わらせないぞと言わんばかりに私たちの生活や命を脅かし続けております。おそらく世界中の人々がまさにこんなはずじゃなかったと思わずにいられない、そんな心境でこのクリスマスを迎えていることかと思います。一刻も早く収束するようにと願ってやみません。イエス様がこの世に下された時、神様は一人の女性をその母として選び出されました。マリアというその女性は、一説によるとその頃まだ12歳から15歳くらいであったと言います。年齢はともかくとして、彼女の身に起きた出来事というのは実は本当に災い以外の何者でもなかったとそのように思われます。なぜなら彼女は婚約中の身でありながら解任したというふうに告げられたからです。彼女自身はもちろん、婚約相手のヨセフにも身に覚えのない出来事でした。ということはどう考えても旗から見ると彼女が、つまりマリアが貫通の罪を犯したという結果だとみなされる、そのようにしか考えられない、そんな出来事でした。いわゆる不貞行為ということになるんでしょうが、もし彼女が貫通の罪を犯したならば、彼女を待っているのは石打ちというむごたらしい刑罰でした。天使のお告げに対してマリアはこう答えます。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。あまりにも不思議なお告げにその理由を尋ねようとしているんでしょうか。それとも自分は罪に定められるようなことはしていないという抗議なんでしょうか。しかしマリアは天使のお告げに耳を傾けていく中で、その事実を受け入れていきます。これが誰もが見習うべき純粋な信仰として、後にはその信仰が、そして彼女自身さえも信仰の対象となっていきます。でもマリアは本当にこの出来事を天使が言うように恵みの出来事としてこの時受け入れたんでしょうか。仮に受け入れることを表明したにせよ、喜びと感謝を持ってこれを受け入れることができていたんでしょうか。旧約聖書に呼ぶ記という物語があるのをご存知の方は多いと思います。東の国一番の富豪で、主の前に正しく信仰深い、そのようなヨブを、神様さえもが認めるその信仰を持つヨブを突然災いが襲います。彼は全ての財産や愛する家族を次々に奪われていきます。そしてついには自分自身の健康も侵されていきます。初めのうちこそこれも神が定められた出来事であると信仰的に受け入れていたヨブですが、ついには私は罪を犯していないのに、神はなぜこのような災いをこの身にもたらすのか、私は自分の正しさを天の法廷で証言することができる、だから神様も法廷に立ってご自身を 証言してほしい。そうすれば私はこれを納得できる。このようなことを彼は語り、神様に対して挑戦するかのように激しく問いかけていきます。ヨブは神様への信仰と一方で良い行いには恵みと祝福がある、悪い行いには災いが下されるという自分が信じてきた事柄との間で大いに悩み苦しみます。その災いを心から受け入れることがこのままではできないという思いでいたんです。もちろんその災いを受け入れるしかないということは彼にも分かっていたでしょう。ただその災いを信仰を持って受け入れることができるのか、それとも私はこんな災いを受けるいわれはないと自身の中で拒否し否定し続けなければならないのか、こういう大きな壁の前に立たされていたわけです。最終的にヨブはこの災いを受け入れます。正確に言うならば受け入れざるを得なかったんです。なぜならその身に起きている出来事は紛れもない事実であったからです。否定しようにも拒否しようにも逃れることのできない事実でありました。それを認めざるを得なかったんです。そしてヨブがこれを受け入れた時、彼はようやく神様の声を聞きました。しかしそれは決してヨブを慰めるようなものだったとは言えません。むしろ神が神であるという宣言のようなもの。ヨブは受容せざるを得ない人生を歩んでいるということを思い知らされるようなそのような言葉でありました。それでもなおヨブはその言葉の中に救いを見出します。神様は決して私を放っておかれたのではないということ、つまりは常に私のことを見つめていた、私のすべてをご存じでいてくださった、この訴えさえも実はすべて聞いていてくださったということをヨブは知り、そこにヨブは慰めを得たのでありました。受容せざるを得ない人生を私たちは歩んでいる、そんな言い方をするとそれはあまりにも酷な表現だと思われるかもしれません。しかしそれはそれで私たちにはいかんともしがたい事実ではあります。マリアの身に起きたこの世的には災難とも言うべきこの出来事も、彼女にとっては拒否することのできない受容せざるを得ない出来事でありました。ただ彼女もその瞬間だったのか、それとも親類のエリザベトのもとを訪ねた後だったのかは定かではありませんが、これを受容します。しかも彼女は喜びとしてこれを受け入れていきます。そこで彼女は神様を褒めたたえて歌うんです。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を止めてくださったからです。驚くべきことに、彼女はこの災難とも言える出来事をいつしか恵みの出来事として覚えていきます。身分の低い身であったということは、虐げられ差別されていたような身分であったということを想像させます。そんな私を神様はしっかり見つめていてくださったのだと、このことが彼女にとって何よりも恵みであった、そのような知らせであったということです。神様が自分のことをご存じでいてくださる、それを知った時に災いとも思える出来事さえもが恵みに変えられたと告白できた、そのことが驚かずにいられない、そのような出来事です。その結果自分はさらに苦しい目に遭うかもしれないのです。なのに神様が私を目に留めていてくださったというだけで、彼女は災いとも思える出来事を喜びとして受け止めて神様を賛美したんです。 だから私たちもこのような信仰を持ちましょうと安易に言うつもりはありません。むしろ私たちのスタート地点はヨブがそうであったようになぜと問わずにいられない、そのようなところにあるかもしれません。でもそんな一人の女性を通して世に下された救い主イエス・キリストは私たち人間の罪をあがなってくださいました。全く罪のない方であったにもかかわらず、罪深き私たち人間のその罪をあがなうために十字架に挙げられて、その犠牲の死によって私たちの罪は清められる結果となりました。同時に私たちが罪にとらわれて生きるということから解放してくださった。良いものを求めて生きる道をお示しくださいました。その示された一つの例として新約聖書にあります良きサマリア人の例え話を思い起こしてみたいと思います。ある人が強盗に襲われて瀕死の重傷を負う。そこに祭司が通りかかります。祭司とは神殿に仕える者であり、今で言うなら牧師や神父のようなものでありましょうか。しかし祭司はその人を見て通り過ぎていきます。見て見ぬふりをしました。律法によって罪の結果怪我をしたとされるその怪我人や病人に触れることは汚れだと教えられていた。だからその信仰にその教えに忠実であったからです。次にレビ人が通りかかります。この人も祭司同様神殿に仕える身でした。面倒に関わるのはごめんだとばかりに倒れている人を見捨てて通り過ぎてしまいました。そこに一人のサマリア人がやってきました。彼は倒れている人を見るとすぐに駆け寄り、自分のロバにその人を乗せて宿屋まで連れて行き丁寧に介抱してあげました。それだけではなく翌朝旅立つ時には宿屋の主人にお金を渡し、引き続き元気になるまで介抱してあげてほしい、お金が足りなくなったら帰りに支払うという約束までしました。これは誰もが美談として受け止める有名なサマリア人の例え話でありまして、多くの人がそうするのがいいのだと良いことなのだと感じるストーリー展開です。しかしこれは単なるお手本的な美談ではなくて、実は現実的かつ実践しなければならないそういうエピソードであるということを私たちは知っています。つまり私たちが弱さを覚えているときには支えてほしいんだ、助けてほしいのだというふうに願うものであって、実際にそういうふうにしてもらえたならそれがどんなに嬉しいことか、どんなに心強いことか、慰められ励まされることか、それを容易に想像できるからです。ですから例えば自然災害などが起こると支援物資や義援金を送ったりすることについて私たちは決して悩みません。すぐさまそれをしようとします。まして弱さを覚えたことがある人はどうでしょう。同じような思いになることでより自然に、むしろ当たり前のように助け手を差し伸べていくでしょう。それは本当に弱っている人にその弱さを知った人が差し伸べる手です。弱さを知っていればこそ放っておくことができなくなるのでしょう。そのようにして本当に寄り添おうと思う人たちに神様は必要な知恵と力を備えてくださいます。震災で被災をした時に駆けつけてくださった先輩牧師が後日こんな文章を綴っておりました。自分たちがボランティアに行ったのは自分たちを良い人間だと思ったからではない、本当に苦しんでいる人々の向こう側を私は通り過ぎないものでありたいと願ったのだと。これは救い主イエス・キリストがこの世の歩みを送られた中で示された私たちの生きるべき姿だったのだと改めて思います。家族や財産を失ったヨブを見捨てなかった神様は、身分の低い虐げられていた女性を用いられる方でした。この女性を通して世に生まれ出た救い主は 弱さを覚えている人々の間にこそ立ち、惜しみない愛を注がれた方でした。受容せざるを得ない人生が光り輝く恵みの人生に変えられていくことに気づかされた時が、気づかされる時がいつか必ず訪れるでしょう。どんなに困難にあっても、神様から離れなかったものは希望の中に神様を見出すということをヨブが教えてくれました。今私たちはこの思い通りにならない世の歩みの中で、どこに神様の恵みを見出すことができるでしょうか。自分の思い通りの信仰を良しとするものには決して見出すことのできない恵みを、へりくだって全てを委ねるというその信仰の決断を新たにする中で、しっかりと感じ取っていきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたの深い愛と憐れみと慈しみの中で、私たちはこの命を生きています。あなたの愛をしっかりといただきながら、常に喜びと感謝を持ってあなたの御前にぬかずき、あなたと共に歩む幸いを私たちにお与えください。その恵みをまた隣人と分かち合うことができるものとしてください。あなたに信じ従うすべてのものの上に、あなたの豊かな恵みと祝福を賜りますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。